Exodus chapter 29.
それでは出エジプト記の29章をお開きください。
We've been going through the book of Exodus.
私たちはずっと出エジプト記を今学んでいます。
And right now, Moses is at the top of Mount Sinai.
今ですね、モーセがシナイ山の頂にいます。
And God is giving him instructions on how to build a tabernacle and set up the priesthood.
そして神様がモーセに対して、どのように幕屋を建てていったらいいか、そして祭司がどのようにすべきかということについて、指示を与えています。
The Israelites have come out of Egypt. Moses has led them out of Egypt into the desert, and they're about a couple million people wandering around the desert. They're at the base of Mount Sinai now.
モーセがイスラエルの民を、神様はイスラエルの民をエジプトから導き出されて、そして今、この何万という人々がアラノのこの砂漠の、中を今、に導かれて、そこで救いをしている。
Okay, let's read, and we're going to read a long stretch, pretty much most of the chapter, verses 1 through 37. English speakers, if you could follow along, and Mika's going to read it in Japanese.
では日本語で出エジプト記の29章1節から37節をお読みします。あなたは彼らを祭司として私に仕えるように性別するため、次のことを彼らにしなければならない。すなわち若いお牛1頭、傷のないお羊2頭を取れ。種を入れないパンと油を混ぜた種を入れない和型のパンと油を塗った種を入れないせんべいとを取れ。これらは最良の小麦粉で作らなければならない。これらを一つのカゴに入れ、そのカゴと一緒にあの一頭のお牛と二頭のお羊とを捧げよ。アロンとその子らを会見の天幕の入り口に近づかせ、水で彼らを洗わなければならない。あなたは装束を取り、アロンに長服とエポデの下に着る青服とエポデと胸当てとを着せ、エポデの綾織の帯を締めさせる。彼の頭にかぶり物をかぶらせ、そのかぶり物の上に性別の記章をかける。注ぎの油を取って彼の頭に注ぎ、彼に油注ぎをする。彼の子らを近づけ、彼らに長服を着せなければならない。アロンとその子らに飾り帯を締めさせ、ターバンを巻きつけさせる。永遠の掟によって祭司の職は彼らのものとなる。あなたはアロンとその子らを祭司職に任命せよ。あなたがお牛を会見の天幕の前に近づけたなら、アロンとその子らがそのお牛の頭に手を置く。あなたは会見の天幕の入り口で主の前にそのお牛をほふり、そのお牛の血を取り、あなたの指でこれを祭壇の角につける。その血は皆祭壇の土台に注がなければならない。その内臓を覆うすべての脂肪、肝臓の小腰、二つの腎臓とその上の脂肪を取り、これらを祭壇の上で焼いて煙にする。ただしそのお牛の肉と皮と汚物とは宿営の外で火で焼かなければならない。これは罪のための生贄である。あなたはお羊一頭を取り、アロンとその子らはそのお羊の頭に手を置かなければならない。あなたはそのお羊をほふり、その血を取り、これを祭壇の周りに注ぎかける。またそのお羊を部分に切り分け、その内臓とその足を洗い、これらを他の部分や頭と一緒にしなければならない。そのお羊を全部祭壇の上で焼いて煙にする。これは主への全焼の生贄で、なだめの香りであり、主への火による捧げ物である。あなたはもう一頭のお羊を取り、アロンとその子らは そのお羊の頭に手を置く。あなたはそのお羊をほふり、その血を取って、アロンの右の耳たぶとその子らの右の耳たぶ、また彼らの右手の親指と右足の親指につけ、その血を祭壇の周りに注ぎかける。あなたが祭壇の上にある血と注ぎの油を取って、アロンとその装束および彼と共にいる彼の子らとその装束とに振りかけると、彼とその装束および彼と共にいる彼の子らとその装束とは聖なるものとなる。あなたはそのお羊の脂肪、油を内臓を覆う脂肪、肝臓の小腰、二つの腎臓、その上の脂肪、および右のももを取る。 これは銀色のお羊である。主の前にある種を入れないパンのかごの丸型のパン1個と油を入れた輪型のパン1個とせんべい1個、これらを皆アロンの手のひらとその子らの手のひらに乗せ、これらを奉献物として主に向かって揺り動かす。これらを彼らの手から取り、全焼の生贄と一緒に祭壇の上で焼いて煙とし、主の前になだめの香りとする。これは主への火による捧げ物である。あなたはアロンの飲食用のお羊の胸を取り、これを奉献物として主に向かって揺り動かす。これはあなたの受け取る分となる。あなたがアロンとその子らの飲食用のお羊の奉献物として揺り動かされた胸と奉納物として捧げられたももとを性別するなら、それはアロンとその子らがイスラエル人から受け取る永遠の分け前となる。それは奉納物であり、それはイスラエル人からの和解の生贄の奉納物、すなわち主への奉納物であるから。アロンの聖なる装束は彼の後を継ぐ子らのものとなり、彼らはこれをつけて油注がれ祭司職に任命されなければならない。彼の子らのうち彼に代わって祭司となる者は、聖女で務めを行うために会見の天幕に入るとき7日間これを着なければならない。あなたは飲食用のお羊を取り、聖なる場所でその肉を煮なければならない。アロンとその子らは会見の天幕の入り口でそのお羊の肉とカゴの中のパンとを食べる。彼らを祭司職に任命し、性別するための贖いに用いられたものを食べる。他のものは食べてはならない。これらは聖なるものである。もし飲食用の肉またはパンが朝まで残ったなら、その残りは火で焼く、食べてはならない。これは聖なるものである。あなたが私の命じたすべてのことをその通りにアロンとその子らに行ったなら、7日間飲食式を行わなければならない。毎日食材のために罪のための生贄としてお牛1頭を捧げなければならない。祭壇のための贖いをするときには、その上に罪のための生贄を捧げ、これを聖別するために油を注ぐ。7日間にわたって祭壇のための贖いをしなければならない。あなたがそれを聖別すれば、祭壇は最も聖なるものとなる。祭壇に触れるものもすべて聖なるものとなる。
Thank you. Aaron and his sons have been chosen by God to be priests.
アロンとその子供たち、息子たちは神様によって祭司の職に
And this chapter describes their ordination.
そしてこの、29章は、任職式について書かれています。
In the book of Hebrews, it tells us, the book of Hebrews in the New Testament, it tells us that the tabernacle and the high priest are pictures, the tabernacle is a picture of heavenly things, and the high priest is an example of Jesus Christ.
新約聖書のヘブル人への手紙の中では、この幕屋とそれから祭司についてのことが書かれてありますけれども、この幕屋というのは天にあるものをかたどったものであり、そしてまた祭司というのはイエス・キリストのことを表しているのだというふうに教えています。
In Hebrews chapter 9 verses 11 and 12 I'll read it in English. But Christ came as high priest of the good things to come with a greater and more perfect tabernacle.Not made with hands, that is not of this creation. Not with the blood of goats and calves, but with his own blood he entered the most holy place.
ヘブル人への手紙の9章11節と12節にこのように書いてあります。しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものではない、言い換えればこの作られたものとは違った、さらに偉大な、さらに完全な幕屋を通り、またヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度誠の聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。
Jesus is our high priest.
イエス様こそが私たちの大祭司です。
In Hebrews, earlier in chapter 5, we read that Jesus was called by God to be the high, our high priest.
そしてヘブルの手紙のもう少し前5章のところには、イエス様は神様によって大祭司として召されたというふうに書かれています。
Specifically, chapter 5, verse 4, it says, no one takes this honor upon himself, but who is called by God, just as Aaron was, referring back here to the Old Testament.
5章の4節のところに、また誰でもこの名誉は自分で得るのではなく、アロンのように神に召されて受けるのですとあります。
As we look at the New Testament, we're also told that we, believers in Christ, we are called priests.
そしてまた新約聖書の中では、私たちキリストを信じる者たちもまた祭司として召されていると書かれています。
Did you know that you're a priest?
皆さんご存知ですか？皆さんは実は祭司なんです。
You don't, you know, have to wear one of those collars, but God, it's true. Let's take a look. Revelations, chapter 1, verse 5 and 6.
黙示録の、一章の5節6節に書かれています。
To him who loved us and washed us from our sins in his blood, and has made us kings and priests to his God and Father, to him be glory and dominion forever and ever. Amen.
黙示録の一章の5節6節のところに、イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち、また私たちを王国とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。
One more scripture reference. 1 Peter 2:5 says, You also, speaking to the church, speaking to you, you also, as living stones, are being built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ.
そしてもう一箇所を引用しますけれども、第一ペテロの2章の5節のところに、あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい、そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。
So we are priests.
ですから私たちは祭司なんです。
And just as Aaron's sons inherited, just because Aaron was their dad and their sons, they became priests because of their heredity.
それはアロンが祭司として選ばれて、その息子、アロンの息子が、その祭司という職を相続していったのと同じ。
In the same way, for, you know, John 1:12 says that we are children of God because we place our faith in Jesus Christ. We have the right to be called children of God. As children of God, we are, in a sense, we're related because we become priests through heredity.
そして、ヨハネの福音書の1章12節にも、キリストを受け入れた者は神の子と呼ばれるというふうに書かれていますけれども、私たちは信じる者として神の子とされて、その祭司という職を、受け継いでいるわけです。
The priest's job was to represent the people to God. He came into the Holy of Holies after presenting the sacrificesHe represented the people to God.
この祭司という職はですね、神の前に人々を代表する役目があります。
And he was also to represent God to the people. The priest's job was to teach the people the truth about God.
そしてまた同時に今度は神を代表して人々の前に神を代表して、神様のその真理を教えていくという働きがあります。
And we are given the privilege of representing people to God. When we intercede in prayer, in a sense, that's like a priestly duty. We are representing people. God have mercy on this person.
そして私たちも同じように、私たちの周りの人々を代表して神様の前に行くことができます。そして、その人々のために取りなしの祈りをするということによって、彼らを代表することができて、神様はその、憐れみをかけてくださいます。
Our prayers really matter.
私たちの祈りというのは本当に大切なんです。
And I think if we could really get a handle on this, if we could really see it, if God opened, we could see the spiritual realities and realize just how much our prayers do matter, we would really...It would encourage us to really take advantage of that opportunity to pray for people.
本当にこの私たちの祈りがどれだけ、力があるか、どれだけ、大切なものかということが、本当に霊の目が開かれてよく理解することができるようになると、それは私たちがもっともっと他の人のために、取りなしの祈りをしていかなければいけない、取り出していきたいという、そういった励ましになると思います。
As you know, Thursday night we have a prayer meeting here.
木曜日の夜ですね、ここで祈祷会を持っています。
And we pray for many different things, many different people.
そして私たちは、いろんなことのためにいろんな人々のために祈っています。
You know, just an advertisement. If you want us to pray for you or think, just let us know. We'll pray for you.
ですから、もし皆さんも何か祈ってほしいことがあったら、言っていただければ私たちは、皆さんのために祈っていきたいと思います。
But this has been going on for years.
でも、まあ、この祈祷会も何年も続けていますけども。
And Fumi-chan, a few years back, she asked us to pray for her brother and who was experiencing a lot of trials, and we were praying for her brother. He wasn't a Christian at the time.
Fumi-chan が何年か前にですね、弟さんのために祈ってほしいというリクエストがありました。弟さんがその当時は、さまざまな試練を通っていて、まだクリスチャンではなかったんですね。
And I just kind of forgot about him. But a couple of weeks ago, he came.
で、まあ、その時祈ったことをもう私もしばらく忘れていたんですけれども、2、3週間前にそのふみちゃんの弟さんがやってきたんです。
And he's really on fire for the Lord.
そして今本当に彼は主のためにも霊が燃やされていました。
And he was just telling the story at his work. Somebody at his work was a Christian, invited him to church and he got saved.
今彼の話によりますと、職場でクリスチャンの人がいて、その人に誘われて、教会に行くようになって救われたということでした。
And I just remembered, wow, we were, you know, back when we were praying and it seemed like, you know, he was so far from the Lord, it seemed impossible. But God, I believe God heard our prayers and the prayers of other people.
もう本当にその数年前に祈った時にはですね、まだあまり可能性はないんじゃないかなっていうようなところだったと思うんですけども、それでも、主は本当に私たちの祈りも聞いてくださっていますから、他の人たちのためにももっともっと祈っていきたい。
But we are all priests. Did I interrupt you?
No.
Oh, okay. We are all priests.
私たちは本当にみんな、私たちすべてのものが祭司です。
And you know, we are His ministers. We're God's ministers.
そして、ここに神の働き人として呼ばれています。
And you know, you are just as much called to the ministry as I am, or Billy Graham, or Arthur Holland, or whoever, whoever you know, whatever ministry you, comes to mind.
皆さんはですね、実は、私もそうですけれども、その、いわゆる主の働き人であって、私もそうだし、それから例えばもっと有名な人で言うとビリー・グラハムとかアーサー・ホーランドとか、そういった人と同じように皆さんも、主の働き人です。
Who's a Japanese example? Billy Graham, Arthur Holland, Honda or Mr. Anyway, you get my point. But this idea, you know, there's an idea that the church is divided. You have you have two categories. You have the clergy and you have the lay people.
ある考え方がありまして、教会の中にこう2つの種類の人がいて、一つはいわゆる聖職者と呼ばれる牧師とか、そういったもう本当に献身者と呼ばれる人たちと、そうじゃない一般の信徒という考え方です。
There is this idea, you know, like with the clergy, I am a man of the cloth. I don't know what that means, but you know, the idea that there's the clergy and the lay people, that's really not a New Testament idea.
で、その、いわゆるこの献身者または聖職者と呼ばれる人たちと一般の信徒っていう、そういった、分け方、そういった考え方というのは新約聖書の考え方ではあります。
It's true. There are different functions in the body of Christ. There's leadership. There's authority in the body of Christ.
もちろんキリストの体としてそれぞれが異なった役割を持っていますし、また教会の中にリーダーシップというものもありますけれども、
But we are all called to minister
けれども、私たちはすべてのものが主の働き人として召されています。
And to show you, I really want to look at Ephesians chapter 4, verses 11 and 12.
ちょっと見たいんですけれども、エペソビテの手紙の4章の11節12節。
It says, And he himself, speaking of Jesus, he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers for the equipping of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ.
エペソ人への手紙の4章11節12節。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師または教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり。
So as we look at the ordination here of Aaron and his sons, we can kind of see a picture of ourselves there.
ここでこのアロンとその子供たちの任職式を見るときに、まあ、ある意味で私たちのことにも当てはめられると思います。
The first thing to notice was that the first thing they did was to wash them and they put garments on them. They put these holy garments on them.
最初に、やることは彼らを水で洗って、そして、その、まあ、その装束といいますか、それ用の洋服を着せるということです。
And one thing important to notice is that this is the first thing that happened. And this, during this, they were passive.
で、このことがまあ一番最初に行われるんですけれども、その間ですね、彼ら自身はアロンとその息子たちは、受け身であるということに気づいてください。
First of all, they're chosen by God. It wasn't their choice. God chose them.
まずはじめに、彼らは神様によって選ばれました。
They were washed. Someone else did the washing. Someone else put the clothes on them. The holy garments.
誰かが彼らを洗ってくれて、そして着物を着せてくれます。
Scripture says, you were chosen by God. You were washed in His blood. You've been clothed with the robe of righteousness.
聖書は、あなた方は神様によって選ばれ、神様によって洗われて、そして、義という衣を着せられたというふうに。
John 15:6, Jesus said, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear much fruit.
ヨハネの福音書の中で15章16節のところに、あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選び、あなた方を任命したのです、それはあなた方が言って実を結びあります。
There are basically three different offerings, three different sacrifices that they made during this ordination ceremony.
そしてこの任職式の間に、3つの、生贄を捧げることになります。
And the first was a sin offering.
一つ目は罪のための生贄です。
A bull was brought there before the door of the tabernacle, and Aaron and his sons were to place their hands on the bull.
牡牛がこの天幕の会見の幕屋の入り口のところに連れてこられて、そこでアロンとその息子たちはその牛の上に手を置きます。
It was a sign. It symbolized that they're transferring their sin over onto the animal.
それは彼らの罪をそのお牛に負わせるというそういった象徴がありました。
And after the animal received this sin, after the bull received this sin, he was killed.
そして、その罪をお牛が受け取った後、その牛は殺されます。
Romans 6:23, the wages of sin is death.
ローマ人への手紙の6章23節に罪から来る報酬は死ですとあります。
It must have been a really sobering experience.
これは、非常に深刻な経験だったと思います。
I mean, just imagine, you place your hand and you know symbolically my sin is going is I'm placing my sin on this animal.
ちょっとこう想像してみてほしいんですけれども、自分の罪をこの動物の上に、負わせる。
And as the animal dies,
そしてその動物が死ぬ時に、
This animal is dying because of me.
この動物が死ぬのは自分のせいなんだ。
I mean, it must have been kind of sobering.
それは非常に深刻な、真剣な、出来事ことだったと。
Isaiah 53:6 says,All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord has laid on him, the Lord has laid on Jesus, the iniquity of us all.
イザヤ書の53章の6節には、 私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に、彼というのはイエス様のことですけれども、彼に負わせたとあります。
When you consider Jesus dying on the cross, when you consider the suffering, the blood, just the horrible pain that he took, and then you consider he's dying for me.
イエス様がその十字架の上でもう本当に、苦しまれて血を流されて、そして死んでいく、そのことを考えるときに、それは彼が死んでいくのは私のせいなんだと。
He's suffering for me. I am the one that put him up there.
彼が苦しんでいるのは私のせいで、私が彼を十字架につけているんだというふうに。
That's also really sobering.
そのように考えるということは本当に真剣なことだと思います。
But the wages of sin is death.
もう、罪から来る報酬は死です。
There are certain laws, laws of nature, that are just part of the world we live in. Whether we choose to believe them or not, it doesn't matter. They are there.
この世に住んでいますと、自然界の法則というのがたくさんあります。私たちが信じようと信じまいと、そこに存在している法則というのは変わらないわけです。
One of the most beautiful places I've ever been to is Zion National Park in southern Utah.
私が今まで行った中でとても美しいと思ったところがあるんですが、それはユタ州南ユタの方にある、シオン国立公園というところです。
シオン。But it's beautiful. If you ever get a chance, you should go there.
もし機会があったらぜひ行ってみてください。素晴らしい。
But it's this valley, and you look down the valley, and these rock walls just jut up on the sides of the valley, just straight up.
ずっと谷があってですね、その横を大きな岩がガーッと周りにそびえ立っています。
And it's really neat because they don't really protect you that much. When you go the trail and you start getting toward the top, they just have some chains bolted to the side of the rock. But it's a little scary up there.
Yeah, あんまりこう、なんて言うんでしょう。手が施されていないので、上にこう登っていく道があるんですけれども、もう本当に鎖がそこに一本あるだけで、それにつかまりながら登っていくようなところです。
But when you get to the top of one of these rocks, you can walk on it, and you can walk right over to the edge.
で徐々に着くと、そこから端っこのところまで歩いていくことができるんですが、
1500 feet straight down.
その端まで行くと、そこからもう500メートル下まで、まっすぐ下が。
And it's kind of awesome. It's like, you know, you don't just kind of walk up to the edge and kind of, you know, look over and, you know, spit it. It's scary.
もう本当に普通にこう歩いてって端っこまで行って下を覗いてですね、ちょっと唾を吐きかけたりなんかする、そんなことはもうとても怖くてできません。
We laid down, my friends and I, we laid down and then kind of crawled over the edge and sort of peeked down.
もう地面に這いつくばってですね、もうこう張って端まで行って、そしてこうようやく覗くっていう感じ。
But I mean, we're afraid of gravity.
でも私たちはもちろんその重力の法則を恐れていたわけですね。
We know what gravity does.
重力の法則というものが何をするかが分かっていたから
。I mean, if we happen to be walking up there and suppose a gust of wind just comes up and whoof, and we're pushed, I fly off the edge.
もし普通にこう立って歩いていって、その時突風でも吹こうものなら、もうすぐこう吹き飛ばされて落とされてしまう。
And as I start to fall, I think, you know, I don't really like the law of gravity.
もしそのね、自分がそうやって風に吹かされて落ちてしまった時に、この落ちながら私はこの重力の法則なんか好きじゃない、
it's too depressing to think about right now.
今こんなこと考えても憂鬱になるだけだと。
It's too narrow, you know?
本当に、なんか狭い了見だな。
I choose not to believe it.
もうじゃあその重力の法則なんか信じるのやめようと。
I'm gonna think happy thoughts.
なんかちょっと楽しいこと考えようかなって
。 And then, you know, just splat.
もう地面にね、叩きつけられちゃうんです。
But you get my point. I'm subject to the law of gravity, whether I believe it or not. What I believe or how I feel about it makes no difference at all.
今ここで言いたいことは、その私が信じようと信じまいと、あのどのように感じようとも、その重力の法則というのは存在していて、私はそれに従っているということ、それが変わらないということです。
The wages of sin is death. That's just the way it is.
罪から来る報酬は死です。
After the bull was killed, its blood was poured on the sides of the altar, and the bull's body was taken outside the camp to be burned.
このほふられた牡牛はですね、祭壇のところに、その血を、注ぎかけます。そしてその体は、宿営の外に、宿営の外に持っていかれて、そこで焼かれます。
The secondof these three sacrifices that was offered was the burnt offering.
そして2番目の生贄は全焼の生贄です。
And this offering represented consecration to God.
そしてこの全焼の生贄は常に常に神に、ごめんなさい、神に捧げられるものです。
Consecration, setting your life apart for God.
神様のためにこう、より分けて捧げるというものです。
You know, you can't really consecrate yourself to God until the sin problem is dealt with.
で、皆さんはその人生を、神様に捧げるときに、まず自分の罪が取り扱われなければ、そのことをすることはできません。
That's why we can't come to God on the basis of the good works that we've done.
だからこそ私たちは自分たちの良い行いでは決して神のもとに近づくことはできない。
I mean, if we come to God solely on ourselves and say, well, here, God, I want to do good things, I want to be your servant.
神様は私は良いしもべとなってあなたに仕えて良いことを行っていきたいですと。
It doesn't work until we have first received the forgiveness of our sins.By putting our faith in Jesus Christ and His sacrifice.
でもそれはまず最初に私たちがイエス・キリストが十字架で私たちの罪のために死んでくださったというそのことを信じる信仰によって自分の罪の許しというものを受け取らないと始まらない。
The sin offering comes first, then the burnt offering.
罪の生贄というものが最初に来て次に全焼の生贄が来ます。
In that order.
その順番が大切なんです。
But unlike, you know, unlike the sin offering where the blood was taken and the bull was taken out, the burnt offering, the whole animal was laid on the altar and everything was burned up.
罪の生贄と違うのは、罪の生贄は体は外で焼かれますけれども、全焼の生贄というのは全てをそこで焼いて神に捧げます。
And this symbolizes giving your whole self to God. As the smoke went up, it was seen as The smoke was, it was like going up and up to God. And the burnt offering, the image is that you've given your whole self to God, everything.
そしてこの全焼の生贄、これを燃やしているときにその煙が当然上に上がっていきますから、その煙というのが神様に捧げられているというふうに考えられますけれども、同じように私たちも私たちのすべてを神に捧げるということが。
And Romans 12:1 has this in mind. When you read Romans 12:1, think of this, which it says, "Present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service."
そしてそのことがローマ人への手紙の12章にもありますけれども、12章の1節のところで、あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝ですと。
So, and then, now the other ram was sacrificed. There were two of them, and its blood was put on the ears, thumb, and big toe of Aaron and his sons.
そしてもう一頭のお羊をほふって、そしてその血をですね、耳と手とそれから足の指につけます。
And this was kind of...The idea was that their ears, they would have an ear consecrated to hear God. Their hands would be consecrated to serve God, and their feet would be consecrated to walk in the ways of the Lord.
ここで、この耳と手と足ですけれども、耳はまず神の御声を聞くためにその自分の耳を捧げる。それから手というのは、主に仕えていくために主に 主の働きをしていくために主に捧げる。それから足は神の道を歩んでいくということで、それを捧げるという、そういった意味がそこに含まれています。
And in the same way we should apply the blood of Jesus、we do it through faith of course to our ears, to our hands, to our feet.
そしてまた私たちも同じようにこの信仰によってキリストの血を私たちの耳、手、そして足に、つけていく必要があります。
In short, we should see our whole selves, our whole bodies are given to Him, and His blood cleanses us.
私たちの体すべてを主に捧げ、そして主のその血が私たちを清めてくださいます。
And we're encouraged by the Lord to walk.As our, the rest of our lives on earth, we're encouraged to walk in the Lord, to walk in the Spirit.
そしてこの世の終わりの残りの人生をですね、主と共に歩んでいくということが本当に進められています。
And I think of Colossians 2:6. It says, "As you have therefore received Christ Jesus as Lord, so walk in Him."
コロサイ人への手紙の2章の6節にも、あなた方はこのように主キリストイエスを受け入れたのですから、彼にあって歩みなさい。
And so you think back, well, how did I receive Christ as Savior?
ですから、自分がどのように主を自分の救い主として信じたか、受け入れたか。
By faith, wasn't it? You believe, you chose to believe, and through, by your, through faith you, received Christ and were saved.
それは信仰によってですよね。その信仰によって信じるということを私たちは選んだわけです。
And in the same way, by faith, we choose to walk. I'm going to live for the Lord. I'm going to consecrate my life to the Lord.
ですから同じようにその信仰によって私たちは主と共に歩んでいくということを、自分自身を主に捧げて主と共に歩むということを選び取っていく。
You know, for some of us, I know for myself, when I lived in the world, I lived a pretty messy life.
皆さんもそうかもしれませんけれども、私は、まあ、まだこの世的、
An unholy life.
Before I became a Christian. クリスチャンになる前ですね、非常にこの世的な生活を送っていました。
And so sometimes the thought, just the thought that you can live a holy life, that may seem to some people like strange, like me, holy?
ですから、この清い生活を送っていくということがある人にとっては非常になんか、うさんくさいというか、私が清い生活？
But the Bible says, "Yes, be holy as I am holy."
けれども聖書は、私が聖であるようにあなた方も清くありなさいというふうに。
But don't forget, by faith.
けれどもこれは信仰によってということが大切です。
The sin offering is Jesus Christ.
罪の生贄というのはイエス・キリストのことです。
Let's just read the last verses, 38 to 46.
では続きですね、38節から最後までをお読みします。祭壇の上に捧げるべきものは次の通りである。毎日絶やすことなく1歳の若いお羊2頭、1頭の若いお羊は朝捧げ、他の1頭の若いお羊は夕暮れに捧げなければならない。1頭の若いお羊には上質のオリーブ油4分の1品を混ぜた最良の小麦粉10分の1エパと、また注ぎの捧げ物としてブドウ酒4分の1品が添えられる。もう1頭の若いお羊は夕暮れに捧げなければならない。これには朝の穀物の捧げ物や注ぎの捧げ物を同じく添えて捧げなければならない。それはなだめの香りのためであり、主への火による捧げ物である。これは主の前会見の天幕の入り口であなた方が世々にわたって絶やすことのない全焼の生贄である。そのところで私はあなた方に会い、そのところであなたと語る。そのところで私はイスラエル人に会う。そこは私の栄光によって聖とされる。私は会見の天幕と祭壇を聖別する。またアロンとその子らを聖別して彼らを祭司として私に仕えさせよう。私はイスラエル人の間に住み彼らの神となろう。彼らは私が彼らの神主であり、彼らの間に住むために 彼らをエジプトの地から連れ出したものであることを知るようになる。私は彼らの神、主である。
These offerings were to be offered every day, morning and night.
これらの捧げ物は毎日、毎朝、毎晩捧げなければいけません。
The tabernacle was built as a place where the people would meet with God.
この幕屋というのは神様が人と出会うための場所として作られています。
And it was to be a constant reminder to the people that God was dwelling in the midst of them.
そして神様が常に彼らの真ん中に住んでくださっているということを思い起こさせるものです。
From their tents, if you look, whenever the Israelites set up camp, if you read, they always set up camp with the tabernacle right in the middle of it, and the tribes would be gathered around it. On every side, they would be camped around it. So always the tabernacle was in the center of camp.
彼らが常にこの宿営をするときにはいつも、たくさんの、ま、テントの中の真ん中がこの幕屋があります。そしてその周りにこの十二部族が、ま、キャンプをしているわけですけれども、常に真ん中には幕屋があるような形になります。
From their tent, if they were, you know, standing at the door of their tent or whatever and looked out, they could see the smoke of this offering going up morning and evening.
そして自分たち の, そのテントからですね、いつも朝に晩にこの幕屋から全焼の生贄の煙が上がっているのを見ることができます。
And we remind them, God is dwelling in the midst of us.
そしてそのことが神様が彼らの真ん中に住んでいてくださるということを思い起こさせます。
Verse 45, I will dwell among the children of Israel and I will be their God.
45節のところに、私はイスラエル人の間に住み、彼らの神となろうと。
You know, we are also to live in the constant awareness that God is dwelling with us.
私たち もまた同じように、いつも神様が私たちの間に 住んでいてくださるということを思い起こさせる。
When we think of God, we shouldn't think of some, you know, some being way out in the universe and...We sort of communicate with, you know, radio signal, beep, 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 you know, just kind of long. He's here. He's with us right now.
決して神様はそのなんかどっか遠い宇宙の遥か彼方のどっかにいてですね、なんかこう無線で、お祈りを通してなんか無線で更新しているようなそういった、方ではなくて、今ここに私たちのところに
The Israelites were privileged people. They were privileged. They were the only nation on earth that had God dwelling in the midst of them.
イスラエルの民というのは、本当に特別な民で、唯一ですね、彼らの中に神様が住まわってくださった民です。
And although they could get close to him, they could draw near the tabernacle, remember, there still was a barrier.
そして彼らはその幕屋に神様がおられるところに近づくことができるんですけれども、それでもそこには壁がありました。
They couldn't go any further than the altar. They couldn't enter the holy of only the priests could enter the holy place. Only the high priest could enter the holy of holies.
人々は祭壇より先にその中に入っていくことはできませんでしたし、祭司だけがその幕屋の中、聖所の中に入っていくことができて、そして大祭司だけが至聖所の中に入っていくことができます。
The tabernacle was off limits. They couldn't go there.
この幕屋というのは、制限があって、それ以上中に入ることは、普通の人は入ることはできません。
But think about this. We as children of God don't just have God's tabernacle among us. The Bible goes so far as to say we areThe temple of God.
けれども私たち神の子供とされている私たちには今は私たちの間に幕屋があるだけではなくてですね、聖書は私たちの体こそは神の宮だというふうに書いています。
Let me read 1 Corinthians 6, 19 and 20.
第一コリントの6章の19節をお読みしたいと思います。
Paul is reminding them, Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you?Whom you have from God, and you are not your own. For you were bought at a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's.
第一コリント人への手紙の6章19節20節。 あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。
But when you think about this, this is a mind-blowing thought. God, the creator of the universe, the same God that we read about in Exodus here, dwells within us.
このように考えるともう本当に驚くべきことというかびっくりすることだと思うんですけれども、この全世界を全宇宙を作られた神様、そして今私たちが読んでいるこの出エジプト記のところに現れてくださっているこの神様と同じ神様が今私たちのうちにいてくださる。
If you have placed your faith in Christ, if you are born again, you are the temple of the Holy Spirit, and God is dwelling within you.
もし皆さんがイエス・キリストを受け入れているならば、神は皆さんの体は聖なる宮であって、そして神様がその内側にいてください。
And this is not true, just as it was not true that of other nations in the, on earth when Israel was there. Only Israel had God dwelling there. The other nations were, didn't have that privilege.
でこの当時ですね、イスラエルの民だけが特別な特権が与えられて、彼らのところにだけ神様は中に住まわってくださっていました。他の民族にはそのようなことはありませんでした。
And today, not everybody on earth is a temple of the Holy Spirit.
そして今日もこの地上にいるすべての人が神の聖なる宮であるというわけではありません。
Only those who have been born again, who by the blood of Christ have been purified.
イエス・キリストの血によって清められて新しく生まれ変わった者たちだけが神の宮なんです。
But think, the Israelites, in order to even be near God, in order to even have that tabernacle close to them, where they could look at from a distance, they had to continually offer these bloody sacrifices.
でも考えてみてください。このイスラエルの民は、この幕屋に近づくことはできますけれども、でも常に常にこの生贄を捧げていかなければいけません。
You know, as we were reading, as Mika was reading this morning, that long passage about all these details about what to do and how to cut the bull and arrange the... It's not attractive. It's bloody. It's icky.
先ほどずっとお読みしたそのどのように生贄を捧げていくか、どのように行っていくかといった細かい指示がたくさん書かれてありますけれども、これを読んでますと本当に決して何でしょう、楽しいことではなくてですね、もう本当に血がたくさんあって大変なことだと思います。
Not a try, but it was necessary in order to even be close to God.That blood was necessary constantly.
けれどもその神様に近づくためにはこれが必要なことだったんです。この血が常に血を捧げていかなければいけないということが必要なことでした。
But because of the blood of Jesus, one sacrifice, one through his blood was pure enough through one sacrifice to sanctify us.
けれどもイエス・キリストの血がもうたった一度だけでそのもう十分な価値があって、そのキリストの血によって全てが清められる。
So that we can have constant fellowship with God.
だからこそ私たちは常に神様と関係を持っていくことができます。
Man, that's great.
素晴らしいことです、
ね。 I mean, you don't... No killing of animals.
もう動物をほふんなくていいんですよ。
You know, Just, I am saved. You can say that I am saved. God is my God.
本当にただ皆さんは私はもう救われたんだ。神様は私の神だというふうに言うことができます。
And it's all due to God's grace and His mercy.
そして神様は本当にその恵みと憐れみを。
So I just encourage you.
出してください。
Believe it, receive it, and rejoice over it.
ですから本当にそのことを信じて受け取って、そしてそれをぜひ喜んでいきたいと思います。
As we're going to take communion now, we're going to finish up the service with communion.
今日はこの後で聖餐式を行いますけれども、
And what communion represents is the body and blood of Jesus Christ.
この聖餐というのはイエス・キリストの体と血を思い出すためのものです。
And as you take the grape juice, just know, remember, the blood of Jesus cleanses me from all sins.
今からブドウジュースを後で取りますけれども、その時にどうか思い出してください。イエス・キリストの血が私たちの全ての罪を洗い清めてください。
And I have fellowship with God.I am the temple of the Holy Spirit because of the blood of Jesus.
そのキリストの血によって私は神様と関係を持つことができ、私は私の体が聖なる宮と呼ばれる。
Let's pray.
お祈りします。
Dear Father, we thank you for the sacrifice of Jesus Christ.
愛するお父様、本当にイエス様のその尊い犠牲をありがとうございます。
And Lord,It's wonderful to think that we are your temple.
私たちがあなたの宮であるということを考えるのは本当に素晴らしいことです。
That you've chosen to live within us.
あなたが私たちを選び、そして私たちのうちに住まわってくださいます。
I don't understand why, Lord.
なぜなのかは主よ、私には分かりません。
But we just believe it and we say thank you, Lord.
でもただそれを私たちは信じ、主に感謝をします。
As we partake in communion this morning, Lord, remind us of these things that are so true.
これから聖餐の式を行いますけれども、どうぞ私たちにこのことが本当に真理であるということを思い起こさせてください。
And if anyone feels distant from you, it feels like you are off somewhere, far away.Lord, that you would break down that barrier, that you would help them to just place their faith in you.
もしこの中に神様、あなたが本当にどこかすごく遠くにおられるように感じている人がいるならば、どうぞ主よ、あらゆる壁を取り除いてくださって、主が本当に近くにいてくださることを知ることができるように助けてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。